昔々、世界は12の神々が治めていました。その中でも王と呼ばれる特別な存在、それがゼウス。しかし王であるがゆえの悩みは尽きません。ほら、今日もまた彼のもとに憂鬱の種が届いたようですよ。第10話、オディオンとアルテミス。
ヘルメスよ、アルテミスはどこにおるか。
はい、おそらくクレタ島かと。
オディオンのところか。
さようにございます。
純潔の女神が男とべったりとは困ったものだな。
ですがゼウス様、神々の間ではすでに結婚も間近だろうともっぱらの噂にございます。そういえば以前ゼウス様はアルテミス様が潔癖すぎるとお嘆きでいらっしゃいましたが。
カリストをクマに変えた剣か。あれは使えし者にまで潔癖を要求するのは行き過ぎだと申したのだ。アルテミス自身は皆に示しをつける存在でなければならん。程度というものがあろう、程度が。
はっ、御意にございます。
それで実際のところアルテミスとオリオンは結婚しそうなのか。
当のお二人は今のところうまくやっているとのことでございますが、どうやらアルテミス様の双子の兄アポロン様が心よく思っていらっしゃらないようで。
アポロンか。あれはまた妹を溺愛しておるからな。粗暴なオリオンを嫌っておるのだろう。まだ問題を起こさねばよいが。
怪人ポセイドンの息子オリオン、彼はギリシャ一の狩りの名手にして容姿端麗という誰もが羨む器量を持っていましたが、唯一の欠点がその性格、乱暴者で気が多いといういわば典型的な女性の敵です。妻とした女性こそ最初のシーデだけですが、そのシーデは絶世の美女にしてそれを鼻にかける発言をし、ヘラによって地獄に落とされてしまいます。昇進のオリオンは旅に出ますが、途中で立ち寄ったキオス島の姫を見初めて求婚、強引に我が物にしようとしましたが、姫の祖父にあたるお酒の神様ディオニュソスに泥酔させられ、その隙に失明させられてしまいました。神託により何とか視力を取り戻したオリオンですが、全く懲りることがありません。次に恋仲になったのが曙の女神エオスでした。どちらかというと夢中になっていたのはエオスだったため、オリオンは満身、交際中にもかかわらずアルテミスに仕えるプレアデス七姉妹を追い回し始めます。アルテミスに純潔を誓った七姉妹は当然オリオンを遠ざけようと逃げますが、オリオンはこの七姉妹をなんと5年間も追い回したのだとか。結局プレアデス七姉妹に逃げられたオリオンですが、エオスとの仲はそれなりにうまく続いていたようです。ところがここで運命の出会いが待っていました。エオスがオリオンに夢中になるあまり、曙の女神としての仕事をおろそかにするようになると、だんだん夜明けの時間が短くなっていったのです。これを不審に思ったのが銀の馬車に乗り月の運行を司るアルテミス。ある日アルテミスが密かにエオスの宮殿を訪れてみたところ、そこにいたオリオンと出会ってしまったのでした。
おお、これは美しいお客人だ。どちら様かな？
あなたこそ誰なの？ここは女神エオスの宮殿よ。勝手に入り込んでいるとしたら見過ごせないわ。
いやいや、これは失礼。私はこちらに一時身を寄せているオリオンと申します。
え、あなたが狩りの名士として名高いオリオンなの？
はあ、私の名前をご存知とは光栄ですな。
してあなたは？
アルテミス。
あ、エオス。
あなたどうしてここに？
どうもこうもないわ。最近夜明けの時間が短くなってみんな不審に思っているのよ。あなたが仕事をサボっているんじゃないかって。私にちゃんと説明してちょうだい。
それは、
これはこれは、あなたが狩猟の女神アルテミス様でしたか。重ね重ねのご無礼お許しいただきたい。いや、エオス様は私が身を寄せてからというものいろいろ目をかけていただきまして、それが高じて少々お仕事に支障が出てしまったようでございます。
まあ、ではやはり
すべては私の不徳。エオス様をお責めにならないでいただきたい。ちょうどこちらに身を置くのも潮時と思っておりましたゆえ、私はおいともいたします。それでご勘弁いただけないでしょうか。
オリオン、何を言い出すの？エオス、あなたがきちんと務めを果たさなければ世の秩序が乱れます。ここはオリオンの言う通りになさい。 そんな。
同じ女神同士とはいえ、養殖にあるアルテミスとエオスでは位が違います。結局アルテミスの言う通り、オリオンはエオスの宮殿を後にすることになりました。この時オリオンはプレアデス姉妹にも逃げられ、ちょうどエオスとの暮らしにも飽きが来ていたところでした。そこで出会ったのが自分の得意とする狩りを司る、しかも純潔の女神です。彼が興味を持たないわけがありません。あとはどうやってアルテミスに近づこうか、そればかり考えていました。
さて、エオス様の宮殿を出たはよいが、行くあてもない。そうだ、アルテミス様、私をおそばに置いてはいただけませんか？私も狩人の端くれ、狩猟の女神様にお仕えできるのであれば、この上ない幸せにございます。
え？でも、
そうね、
行きがかり上とはいえ、エオスの元を去らねばならなくなったのはかわいそうね。それに私もあなたの狩りの腕前に興味があるわ。少しの間だけなら。
ありがとうございます。いや、さすがアルテミス様、お美しい上になんとお心の広い方だ。それではしばらくの間ご厄介になります。
もう調子のいい人だこと。
こうしてオリオンはアルテミスのもとへ転がり込むことに成功します。そしてこと恋愛に関しては全く免疫のないアルテミス、美男な上にテレンテクダのオリオンに惹かれてしまうのに、そう時間はかかりませんでした。クレタ島に渡った二人はその腕を競い合うように毎日狩りをして、その距離を縮めていきました。そして時が経つにつれ、周囲はこの二人の結婚を噂するようになります。しかしこの二人の交際を快く思わない者がおりました。それはアルテミスの双子の兄、太陽神アポロンです。妹を溺愛するアポロンは浮気者で粗野なオリオンを嫌い、たびたびアルテミスを訪ねては別れるよう説得をしたのです。
アルテミスよ、あいつはお前にふさわしい男ではない。いい加減目を覚ませ。
まあお兄様ったら、彼のことをよく知りもしないでそんなこと言わないで。彼は狩りも上手だし、私に優しくしてくれるとてもいい人よ。私ももう子供じゃないんだから放っておいて。
アルテミス。
アポロンが何と言おうと、アルテミスは聞く耳を持ちません。一方オリオンはといえば、狩猟の女神さえも味方につけて絶好調です。ひとたび野に出れば、手当たり次第に獲物を狩る始末で、それは日に日にエスカレートしていきました。オリオン、もう少し加減をしないと本当に動物や鳥たちがいなくなってしまうわ。
何を言うんだアルテミス、狩人が狩りをしなくてどうする。ましてや今の私に狩れない獲物などいない。本当に世の中の獲物を狩り尽くしてしまおうか。
この言葉を聞いた時、彼女は心に一筋のひびが入ったような気がしたのでした。狩り場はオリオンだけのものではありません。獲物が根こそぎいなくなってしまっては、他の狩人たちの生活が成り立たなくなります。この世の獲物を狩り尽くす、もしかしたらオリオンは冗談のつもりだったのかもしれませんが、それが冗談に聞こえないほど彼の言葉と行動は目に余るものになっていました。そしてこれが悲劇への引き金になってしまったのです。一人の女性としてオリオンを恋慕う心と、狩猟の女神としての使命感、この狭間で揺れ動くアルテミスの耳に届いたのは、兄アポロンがオリオンを亡き者にしようとしているという噂でした。
お兄様がオリオンを？そんな。
アポロンの計画とは、世の獲物を狩り尽くすなどと、そんなことをオリオンが言ったとゼウスの妻ヘラに告げ口をし、毒サソリを差し向けてもらうことでした。ヘラの毒サソリは硬い甲羅を持ち、あらゆる攻撃を跳ねのけます。そしてその尻尾の毒針にひとたび触れれば、オリオンといえど絶命は免れません。彼をこのままやりたい放題にさせておいては、世の秩序が乱れてしまう。でもオリオン、ああ愛しいオリオン、毒サソリなどに命を取られてしまうのだったら、いっそ私の手で。 アルテミスの悲壮な決意など全く知らないオリオンは、その日も狩りにアルテミスを誘いました。しかし自分が一緒にいて危険な目に遭うのでは、アポロンは毒サソリを放たないでしょう。そこでアルテミスはこう言いました。今日は少し気分が優れないの、私は休んでいるわ。
おう、そうか、では私一人で出かけるとしよう。
オリオン、あなたの狩りの腕前は確かにすごいわ。でももし毒サソリに出会ったら、逃げた方が賢明よ。
え？毒サソリだって？そんなもの私にかかれば。
サソリの甲羅は硬くて、離れたところから弓矢は効かないわ。体を締め上げようにも、近寄ると尻尾の毒針の餌食になるの。もし出会ってしまったら、海に逃げて。サソリは水が嫌いだから、追っては来ないでしょ。わかった？
ああ、心配してくれるのだな、アルテミス。今の私にはいらぬ心配だが、気をつけるよ。
こうしてオリオンは一人狩りに出かけます。すると案の定、アポロンはヘラの毒サソリをオリオンに向け放ったのでした。
なんということだ。コーラのせいで弓矢が通じない。それにあの毒針を持つ尻尾、確かに厄介だな。これでは私の剛力も宝の持ち腐れだ。仕方ない、ここはアルテミスの言うようにひとまず海へ退散した方が良さそうだ。
オリオンはアルテミスのアドバイスに従い、岸から遠く離れた沖へと逃れました。この想定外の行動で困ったのがアポロン。まさかサソリの弱点をオリオンが知っているとは思わなかったからです。しかし意外なことに、その海岸にアルテミスがふらっと姿を現したのです。驚いたアポロンはアルテミスに声をかけました。
おい、アルテミス。
あら、お兄様、またお説教かしら。
まあそれもあるが、今日はオリオンと一緒に狩りに出なかったのか。
ええ、今日は気分が優れなくて。でも少し良くなったから弓矢の練習に来たの。ここは海が開けていて遠い距離の練習に最適なのよ。
ここでアポロンは一計を案じます。アルテミスはオリオンが海にいることを知らないはず。ならばアルテミスの弓矢によってオリオンを葬ろうと。それがアルテミスのシナリオ通りとも知らずに。
そうか。ところでアルテミス、お前はあの男にうつつを抜かしていて、その弓の腕鈍っているのではないか。
何をバカなこと。私は狩猟を司る女神なのよ。いくら調子が悪くても大抵の的は外さないわ。
ではあの沖合に浮かぶ流木を射止めてみせよ。
お安いご用よ。
ゼウス様、アルテミス様はなんと。うん、自ら手にかけてしまったオリオンをせめて天上の星として召し上げてほしいということだ。
そうでございますか。しかしこの件、私もすっかりアポロン様の関係によるものかと思っておりましたが、まさかアルテミス様が覚悟の上だったとは。
さすがの私も驚いたよ。まあオリオンは気の毒だったが、これでアルテミスも男と女の心の綾というものを勉強しただろう。
そうでございますね。しかしアルテミス様が過ぎたくらいの潔癖さをなくされますと、ゼウス様をたしなめる方が。
なんだと。
あ、いえ、申し訳ございません。失礼いたします。
まったく、私には私の考えるところがあってだな。決して単に女にうつつを抜かしているわけではなくてだな。神々と人間たちの将来をおもんばかって。
冬のきら星の中でもひときわ目立つオリオン座。その雄大な姿は冬の星座、いえ全88星座の代表的な存在と言えるでしょう。オリオン座にまつわる神話としては、夏のサソリ座との追いかけっこが有名ですね。オリオン座とサソリ座が同じ空には現れないのは、サソリの毒にやられたオリオンが天でもサソリから逃げ回っているからだというお話です。またアルテミスに殺されたというお話では、単純にアポロンに騙されてというパターンと、オリオンの傲慢さに怒って殺したというパターンがありますが、どちらも秘伝の物語には違いありません。このオリオン座、天での位置関係に注目してみると、そばには月の通り道、白道があります。ご存知の通り、アルテミスは月の運行を司る女神。 毎月毎月銀の馬車に乗ったアルテミスはオリオンと束の間の仰せを重ねるのだそうです。さて、今回も傍観役だったゼウス、次回からはいよいよゼウスが主人公として登場します。ゼウスの生い立ち、そしてなぜ神々の王として君臨するようになったのか、壮大にしてあまり語られることのないこれらのエピソードを2回に分けてお送りしようと思います。すべての憂鬱の種の元凶とは。それはまた次回のお楽しみ。